マタイの福音書15章21節から28節です。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。
今年の年間聖句は、主よ、私たちにも祈りを教えてくださいですね。この5ヶ月間皆さんは主イエス様からどのように祈ることを教えられたでしょうか。今までとは違う、どんな新しいことを祈りについて学ぶことができたでしょうか。こんな風に祈りが答えられました。まだ祈りは答えられてませんが、平安がまず与えられました。あるいは祈りの格闘の中で神様にこんな風に深く取り扱われました。そんな体験を皆さんお持ちだろうと思います。私は今から25年前に読みましたP.T. フォーサイスの祈りの精神という本を読み返しています。で、この本を翻訳された斉藤豪樹先生にお会いしたことがきっかけで、その後何度か読み返し、読み返すたびに大きな励ましを受けてきました。で、今年私はこの本から粘り強い祈りということを学んでいます。フォーサイスはこう言っています。我々の祈りは御心がなりますようにという言葉でいつも終わるかもしれない。しかしその言葉で始める必要はない。キリストが必要な祈りを強調されたことを記憶すべきである。粘り強い祈りは毅然とした信仰の回復を助ける、こういう言葉です。フォーサイスはこの言葉によって御心がなりますようにというのということがですね、しばしば心から願い求めることをしないで、まあ、これが与えられないのは御心なんだというふうに最初から諦めてしまって簡単に悟りきってしまう。本当は神の御心でないものを御心にしてしまう。そういうことがあってはならないんだ、それを言おうとしているわけです。聖書の中にしつこく一生懸命お祈りしたというそういう例がたくさんたくさんあります。例えばヤコブは兄エソーの復讐を恐れて一人で神様に祈りました。主の使いと格闘したというのです。主の使いは私を晒せよと言いましたが、ヤコブは私を祝福してくださるまではあなたを晒せません、そう言って神様の祝福を願い求めました。ヤコブは生きるか死ぬかの切羽詰まった状況にありましたので、何が何でも神様の助けが必要だったのです。それを求めてヤコブは一晩中一睡もしないで夜が明けるまで神様に粘り強く訴え続けました。皆さんがよくご存知のヤベツの祈り、ある人はこれをキャベツの祈りなんて言いましたけれども、ヤベツの祈りですね。 私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように、この祈りですが、ヤベツは彼が不幸な境遇に生まれたこと、わずかな土地しか相続できなかったこと、あ、これは神様の御心なんだからそれに甘んじていましょう、そう言ったでしょうか。いいえ、そうではなくって、ヤベツはこれが神の御心であるはずがない、いや、もし神の御心であったとしても、私は神様にお祈りして神様にお心を変えていただきたい、そんなふうにして、私を大いに祝福してください、私の地境を広くしてください、こう祈ったのです。しかもその祈りは一度限りの祈りじゃなかったでしょうね。苦しみの日々の間、何年も何年も粘り強く祈り続けて、ついにその答えを彼は得たのです。形の上では、ヤベツは神様の御心に逆らってまで祈ったのです。祈りには神様の意思に逆らう形を取ることがあると、フォーサイスも語っています。神様が私たちの祈りにすぐには答えてくださらない時でも、じゃあもうそれは御心じゃないんだ、そう簡単に決めつけないで、もっと真剣に熱心に祈り求めるなら、神様はその後にそれを与えようとしておられる、そういう計画をお持ちであることがわかるのです。一二度祈って答えがなければ、もうこれは神様の御心でないんだ、そう考えてしまうのは早すぎると思います。神様は私たちに今ある状態というものを簡単に、ああ神の御心なんだと受け入れてしまうのでなく、また自分で勝手に御心を想像して思い込むのでもなく、その御心と考えているものに逆らってまでも祈る、粘り強く熱心な祈りを求めていらっしゃいます。そして神様はそのような祈りのゆえに、ご自分の心を動かしてくださいます。そして神の全能の御手を私たちのために、祈る者のために動かしてくださるのです。で、今朝の箇所はそうした粘り強い祈りの素晴らしい例ですね。模範とも言える祈りです。で、この箇所の舞台はツロ、シドンというイスラエルから遠く離れた外国の地でした。イエス様と弟子たちはイスラエルでは本当に休む間もなく働いていましたので、時々遠くに旅行をしてイスラエルを離れて、そこで静かな時を持つ、祈りの時を持ち、イエス様が弟子たちを訓練なさる、弟子たちにゆっくりと親しくお話をなさる、そういう時を持っていました。ところがこの外国の地にもイエス様の評判はもう広まっておりました。その土地の一人の女性がやってきては、しつこくイエス様と弟子たちをつけ回すんですね。弟子たちはもう困り果てまして、イエス様に何とかしてあげてくださいというのですが、イエス様はその女性の願いを一向に耳を傾けようとはなされない。この女性がそれほどまでにイエス様と弟子たちの後を追いかけ回したのは、もちろん理由がありました。彼女の娘が悪霊に取り憑かれていた、その癒しを願ってのことでした。悪霊に取り憑かれるというのが具体的にどんな状態なのか私には分かりません。古代と現代ではその現れ方というのはまた違うでしょうね。突然奇妙な行動をしたり、気を失ったりというようなことがこの母親の娘にはあったのでしょう。おそらくこの母親はツロやシドンの神々にその悪霊を追い出してくださいというふうなことを祈ったでしょうね。でも皆さん、聖書が偶像と呼んでいる人間が作り出した神々には悪霊を追い出す力はないのです。偶像には何の力もありません。何もできない。でももし偶像が不思議なことをしたとしたら、その偶像のそのものの力でなくって、その背後にある実は悪霊の力なのです。 悪霊は一時的に病気を治したり不思議なことができます。しかし悪霊は悪霊を追い出すことはない。これをイエス様ははっきりと言われました。もし悪霊の頭が他の悪霊を追い出したら、その国は、悪霊の国は、サタンの国は成り立たないと、そうおっしゃったからですね。主イエス様が言われたように、悪霊は悪霊を追い出すことはできない。悪霊を追い出すことができるのは、人から悪い霊の影響を取り除き、その心を清め、人を生かすことができるのは、聖霊様だけです。この母親は、イエス様が聖霊の油注ぎを受けたお方、聖霊の力を持ったお方、そのことをヘブル語ではメシアと言いますね。英語でメサイア、メサイアという有名なヘンデルの曲がありますでしょ。これはギリシャ語ではキリストです。この女性はダビデの子よと叫んでいますが、ダビデの子という呼び名は救い主、メシア、つまりキリストを表す呼び名だったのです。彼女はイエス様が聖霊の油注ぎを受け、聖霊の力を持ち、聖霊によって悪霊を追い出すことができるお方だということを信じたのです。マタイの9章のところに、二人の目の見えない人がダビデの子よ、私たちを憐れんでください、そう叫んだことが書かれています。この女性が叫んだのと同じ言葉ですね。その時この盲人たちはイエス様に目を開けてもらいました。またマタイの20章でも同じようなことが書かれていまして、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、そう叫んだ目の見えない人々にイエス様は、私に何をしてほしいのか、ご自分から尋ね、そしてその目に触れて目を開けておられます。イエス様は、イエス様が救い主キリストであると信じて、ダビデの子よと呼ぶ者、私を憐れんでくださいとへりくだって願い求める者にこんなにも答えてくださっている。なのにこの女性が同じようにダビデの子よと叫びながら憐れんでくださいと懇願しているのに、イエス様はそれをお聞き入れにならない。なぜでしょう。イエス様はこう言われました。24節、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされてはいません。その通りですが、この母親はそれを聞いて納得したでしょうか。これは神様の御心なんだ、まだ救いの時ではないんだ、イエス様がやがて十字架におかかりになり復活があり、そして聖霊が下り福音が全世界に述べ伝えられる、それから私たち異邦人も救われるんだ、ちょっとじゃあ待ちましょうと言ったでしょうか。いいえ、この母親はイエス様がおっしゃっているその神の御心に形の上ではあえて逆らったのです。それで引き下がらなかったのです。25節に、しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った、聖書は言っています。よくセールスの世界でセールスは断られた時から始まるなどと言われますけれども、祈りもまた神様に表面上ではありますが拒否されたところから始まるのではないでしょうか。フォーサイスは、祈りは神の意志に逆らう形を取ることができる、神の意志に逆らうことも神の意志にかなう場合がある、本当に意味深い言葉を語っています。この母親の祈りはまさにそのような祈りでした。主イエス様のノーという言葉を聞いてもそれで諦めることなくなお求め続けました。私たちも何度祈ってもなかなか聞かれないことがあります。そうしますと神様に拒まれているように感じます。でもなお祈り続けようではありませんか。今日賛美しました新聖歌の283番では、主よ主よ聞きたまえ、切に呼び祭る我が声に、これを私たちは4回歌いました。そのように簡単に諦めてしまうことなく、この賛美のように本当に父なる神様の胸を叩き続けるような、そのような祈りを捧げていきたい、そう思います。 さて、ツロの母親の祈りから学ぶことができる第二のことは、ひりくだった祈りですね。イエス様は自分の前にひれ伏す母親に、まだこう言われます。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないことです。ここでのイエス様のお姿っていうのは、皆さんが他の聖書の箇所を読んでこられたお姿と随分見かけ違っていますね。でもイエス様の心は一つです。こう言われましたが、当時イスラエルの人々はユダヤ人でない人々を異邦人と呼んでいましたね。そしてしかも異邦人というだけでも既軽蔑の意味が入るんですが、犬とさえ呼んだのです。お前たちは人間じゃない、犬だというふうな、本当に、悪い言葉ですよ。軽蔑の意味を込めて、語りました。ヨーロッパやアメリカでは犬はもうペットでありまして、もう家の中で、人間と一緒に過ごします。もう時には人間のベッドの中に潜り込んで、一緒に寝る場合だってありますね。でも中東では今でも犬というのは汚れたものの代名詞でありまして、家の外で番犬として飼われているのであります。ところがイエス様はこの女性に犬だとは言わなかった。子犬というトーンを下げた言葉を使いました。その言葉をこの女性は、この母親は手がかりにしまして、こう言いました。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。大人になった犬は家の外に出されますが、子犬は家の中に入ってきて、そして食卓のおこぼれをもらったものです。この母親は自分が子犬と呼ばれても反発しませんでした。むしろ主よ、その通りですと自分を子犬の立場に置いています。本当にへりくだった立場ですよね、態度ですね。私たちの祈りもこのようなへりくだった祈りでありたいと思います。神様はそうおっしゃるけど私はそんなんじゃないですよ、ではなくて、神様が私に対してあなたはこうだよと言われたら、そうです、その通りです、同じことを言う、同じことを言うというのを聖書ではホモロゲオというんですが、告白するという言葉に日本語では訳されますね。神様の語られることを聞いて、受け取って、認め、そしてそれを言い返す、これが私たちの祈りでなければならないでしょう。聖書の祈り、どれを見てもへりくだった祈りです。祈るということ自体、自分の無力を認めることでしょう。そして神様のお力に全く寄りすがることですから、祈ること自体がへりくだった行為です。へりくだらなければ誰も祈ることはできません。本当の祈りはへりくだった祈り、祈りというのは神様に命令することでもないし、神様に要求することでもないのです。被造物である人間が創造者である神様にどんな要求ができるというのでしょうか。罪ある人間が聖なる神様にどんな命令を与えることができるのでしょうか。私たちは私を憐れんでくださいとしか言えないのです。聖書に出てくる祈りは、詩篇51篇のダビデの悔い改めの祈りをはじめとして、皆ひりくだった祈りです。イエス様が褒められた祈り、それはパリサイ人が自分の善行を並べ立てたあの立派な祈りではなく、主税人が、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいとの祈りでありました。キリエ、主よ、エレイソン、憐れんでください。これはギリシャ語のまま初代教会の礼拝でいつも祈られた祈りでありました。さて、第3に、この母親の祈りが信仰の祈りであったということを確認してお話を終わりましょう。彼女はイエス様の足元にひれ伏して祈りました。しかしその心ではイエス様の顔を仰ぎ見て祈っていたのです。願っていたのです。子犬が顔を上げ 目を大きく開いて食卓からのおこぼれを期待するように、彼女もまたイエス様の恵みを信じそれを待ち望んでいました。へりくだるというのは決して自分はダメな人間ですしょんぼりと下を向いてしまうことではないのです。希望を投げ捨てることではないのです。新共同訳ではこの27節は、主よごもっともです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです、そう訳されていました。しかし子犬もとありますように、信仰はしかしという言葉を使うのです。しかしの世界、恵みの世界、それを切り開きます。現状がどんなに八方塞がりであっても、しかし神は天におられ私の助け手である、祈りがなかなか聞かれることがなくても、しかし神は真実であり約束を守られるお方である、私は弱く信仰も足りなくても、しかし神の憐れみは無限で決して私をお見捨てにならない、しかしを言うことができるのが信仰ですね。信仰は目に見える現状だけではありません。目に見えるものっていうのは本当にリアルに感じますが、実は目に見えるものほどリアルでないものはない。やがて時が過ぎればみんな変わってしまう、みんな過ぎ去っていくものです。最もリアルなものは目に見えない神様のご存在と神様の真実と憐れみです。信仰はこのリアリティに、実際に現実にあるもの、リアルなものに目を留めさせてくれます。イエス様の表面上の拒否にもめげず、また一見して冷たい態度にもなお粘り強く、そしてへりくだって願い求めた母親にイエス様は言われました。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。そしてその瞬間に娘から悪霊は出ていき、娘は癒されたのです。イエス様の拒否も冷たく見えた態度も、この母親から信仰を引き出すためだったのですね。イエス様が私たちに求めておられるのは、イエス様に願い求めること、求め続けること、祈り続ける、そのような信仰です。イエス様は私たちからそのような信仰を引き出そうとなさいます。私たちもそのような信仰によって、イエス様からその全能の力を引き出すことができるのです。私たちは誰も様々な必要を持っています。そしてそれを満たそうと努力しています。空腹を満たすだけならレストランに行けばいいでしょうね。寂しさから逃れるためなら人々の集まるところに行けばいいでしょう。しかしどんなにおいしいものを食べても、どんなに人と楽しく話していても、満たされない魂の空白というものが人にはあります。そしてその空白は神の形に作られた人間が持っているもの、それは誠の神の形であるキリストによってしか満たされないものです。多くの人がそんな空白を、満たされないものを感じてイエス様のもとにやってきますけれども、ほんのちょっぴり聖書を読んだから、何度か教会に来たから、だから空白がインスタントに埋められるというわけではありません。神様は私たちにその空白がどこから来ているのかをさらに知らせようとされます。私たちになおも魂の植え替わりを体験させようとなさいます。生ける神を求めさせようとなさいます。イエス様は言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。ある時にはイエス様は、私たちが疲れ切るまで、私たちの重りが本当にそれに押しつぶされるまで待ってらっしゃることがあります。私たちが本気になるまでです。イエス様は私のところに来なさいと言われましたが、その後にあなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいと言ってらっしゃいます。私が休ませてあげますだけでなくて、あなた方も首輝きを追って学びなさい。私、あなた、神様と私たちの関係はいつでもそうです。決して一方通行ではありません。イエス様は私を救ってくださいます。でも 主イエス様のその救いをいただくために、主イエス様の約束をいただくために、私の側でもしなければならないことがあるのです。そして私たちがしなければならないことの中で第一番のものは、何といっても信じて祈り続ける、求め続けるということではないでしょうか。イエス様のもとに来る人は多くあります。しかし去っていく人も少なくはありません。マタイの19章を見ますと、永遠の命を求めてイエス様のもとに来た青年がいます。イエス様から与えられたその信仰のチャレンジに彼は応えることがないままイエス様のもとから去っていきました。イエス様のもとに来たのなら、イエス様のもとにとどまろうじゃありませんか。そこから去らないでください。粘り強い祈りで、へりくだった祈りで、信仰の祈りでイエス様にしがみつき、私たちの魂を生かし満たす確かな救いを自分のものにするまでイエス様のもとにとどまろうじゃありませんか。イエス様からそれをいただこうじゃありませんか。イエス様は信仰を持って求めるものにパンくず以上のものをくださいます。命のパンをご自身を私たちに豊かに分け与えてくださるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは主イエス様によって私たちに粘り強い祈り、ひりくだった祈り、信仰の祈りを教えてくださいました。私たちにそうした祈りをなおも学ばせてください。それを日々の生活の中で実践できるように助けてください。あなたのもとに来る人々が諦めることなく粘り強く求めて本当の救いに至ることができますように助けてください。また祈りの格闘を経験している人々がそれでくじけることなく、いよいよあなたに祈り求め続けることができるように導いてください。主イエスキリストの尊いお名前で祈ります。